ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜はラジオ関西日曜朝8時半の男、078ラジオで私けいちゃんと一緒におしゃべりをしています。兵庫弁談の藤井翔平さんにお越しいただきました。翔平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
夜の翔平さんにちょっとドキドキ。
はい、そうなんですよね。今大人モードで入っております。
はい、朝モードが気になる方、日朝8時半にねラジオ関西聞いていただきましょう。はい、さあ今日はですね、はい、シネマクエストラジオに登場していただきました藤井翔平さんなんですが、はい、まあ2022年始まったばかりですが、個人的に翔平さんが楽しみだなと思っている作品を、こう未来を予想するようにお話ししていただけると聞いています。
はい、はい、そうなんですね。やっぱコロナ禍でね、いろんな作品が公開延期とかなってるんですけども、うん、まあ、その中で2022年に公開予定という中からちょっといくつかピックアップをしてですね、ご紹介できたらなと思っております。
はい、じゃあ早速ですけれども、どんな作品をピックアップされましたか？
いや、でも本当1月からもう今月から上映されてるやつとかでもね、結構大きなタイトルというかメジャー作品っていうのがすごい多いなという印象がありまして、うん、今もスパイダーマンとかがね、はい、公開されていますけど、
うん、
ちょっと去年の夏に公開予定やって、それが延期で今年の5月についに上映となる新ウルトラマン。
はい、そっか、とうとう来るんですね。
そうなんですよ、とうとうなんですよね。昨年すごい楽しみにしてたんですけども、うん、まあ、いろんな状況で延期になりまして、
はい、
まあ、5月13日公開となっておるというところでですね、
うんうんうん、
はい、ちょっと僕もあんまりその内容がどういうあらすじで、どういうのがどういう敵というんですかね、聖人が現れ戦うのかっていうのをわからない状態ではあるんですけども、うんうん、まあ、シン・ゴジラの時も同様にですね、まあ、どういう作品なんだろうという、なんかワクワクしながら見て、すごい衝撃を受けて帰っていったんですね、シン・ゴジラは。
あ、でも本当にそうでしたね。
うん、なんか今の時代というか、その当時の社会問題だったりとか、うん、なんかいろんな人間模様っていうのをそのまんま見させてもらったんで、新ウルトラマンも同じような期待をしているんですけども、
はい
はい、今回ね、まあ、シン・ゴジラ同様に庵野秀明さんと樋口真嗣さんのコンビで、制作されているということで、そして主演が斎藤工さん。
はあ、もう、はい、どれだけの作品に出てるんでしょうね。歌番組も合わせたらね、
はい、めちゃくちゃセクシーなウルトラマンですよね。
いや、本当ですよね。
はい、
なんかちょっと、うーん、ウルトラマンのイメージではなかったんですけど、きっともう見たら、あ、もうウルトラマンといえばっていう気持ちに、
そうなるんでしょうね。
一気に変わってしまうんでしょうね。うん、
ね、やっぱ共演の方々も豪華で、長澤まさみさんであったり、西島秀俊さんであったり、うん、有岡大樹さんであったりとかっていう、うん、まあ、脇役の方まで皆さん豪華メンバーで、
はい、
それが、斎藤工さんが地球を守ると、うん、守るんだろうと思って今喋ってますけど。
まだね、公開されていないので。確かにね、期待値というところで言うと、割と高校生の役だったり、はい、こう、うんうん、ちょっと恋愛模様を描くような作品とか多かったので、このスケールの大きな作品で主役を張っているっていう、その北村匠海さんもすごい楽しみですよね。
はい、そうですね、斎藤工さん。
あ、斎藤工さんね。ちょっと今ぐーんと顔が濃くなって。
いやいや、北村匠海さんもね、まあ、今映画出てらっしゃいますし、
いや、そうですね、
はい、見ていただければなと、僕はすごい期待しているというか、楽しみでならない作品でございます。
うん、シン・ゴジラの時もそうだったんですけれども、特撮とか、はい、そのもうゴジラシリーズがずっと大好きでとかじゃない方でも、こう飲み込まれるというか、うん、その壮大さっていうのの世界観っていうのが、まあ、今回もどのように描かれてるのかっていうのはね、はい、もう話題必須ですからね、はい、ぜひ今から5月の13日に公開が決まったということなのでね、はい、皆さん楽しみにしていただけたらと、
はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、
思います。まだまだたくさん作品があると思うんですけども、はい、そうです
ね、まああのまあ、1年って2020年2年で公開という中で予定されているもので言いますと、
うん、
やっぱりあの新海誠監督の最新作が予定されておりまして、はい、スズメの戸締まりという作品がですね、
うん、
どうなんですかね、鈴とじとかっていう略し方なのか分かんないですけど
その卵とじみたいにもやめてもらいます鈴とじ、
ね、昨年は竜とそばかすの姫をどう略すかっていう議論がね、
はい、
おのおのされてたと思うんですけど、
同じようにね、
はい、今回は鈴とじでちょっと喋らせていただきまして、はい、
話題の鈴とじ、
はい、でこちらですね、今のところなんですけど、あのキャストだったりとか、あと新海監督といえば音楽ですね、
うん、
とかのアーティストとかまだ情報は公開されていないんですが、やっぱりあの君の名はと天気の子でのラッドウィンプスだったり、
うん、
あのその前の秒速5センチメートルの山崎まさよしさんのワンモアタイムワンモアチャンスがものすごい印象深いかったんですけど、はい、まあ今回はどうなるんですかねっていうので、ちょっといろいろ勝手に予想立てたりしてるんですけどね。
いいですね。
これがすっごい外した時恥ずかしいんであまり言いにくいんです。僕は最初にあの言っていいかわからないですけど、
いいですよ、そもそも予想ですか、
まあ、それ予想ですからね、はい、いやもうミレニアムパレードだろうと思ったんですけど、
はい、
ものすごい竜とそばかすの姫やそれやっとみたいなそんなかぶり方は映画関係者
からでもラッドウィンプスの流れがありますから可能性としてはつながり感みたいなのは、
最初に情報聞いた時はこれはまた常田大樹さんやるなと思ったんですけどね、
うん、思うんですね、はい、そういうこと、ね、
という予想で一応行かせていただきます今回も、
うんうんうん、はい、じゃあそれは皆さん心に留めておいてガッツポーズなのか、
そうですね、はい、
多いというツッコミなのか
で、あの美しいアニメ造形とですね、
はい、
まあ、音楽のだったりキャストさんとの融合を楽しみにしていただけたらなと。鈴とじことスズメの戸締まり
目の周りを言ってないだけですからね、言ってくださいよスズメの戸締まりね、
はい、
はい、
ぜひ、まあ、今年の秋予定されております
そうですね、はい、もうあの予定されている映画がね、予定の時期を外さずに公開されることをね、うん、
はい、
願いたいと思いますよね、
はい、ぜひねこれは見てほしいなと思いますね
そして皆さんも主題歌をちょっと予想してみる
の、あ、それがいいと思います、
楽しいかもしれないですね、
は
い、
なんか当てた人にはなんかあげます
自称映画が個人的に
ピンポイントで当てたらですよ
なるほど、じゃああのメッセージ送ってもらって思いのほか当たるかもしれないですよ、
そのあのラッドウィンプスって予想しながら担当が野田洋次郎ってなった場合はそれ外れですからね、
あ、なるほど、
そうです、
細かく
そうです、
もう寸分たがわずに当てた方には、は
い、ぜひ
何かをプレゼントします、はい、
何か
ざっくりしてはい、手帳に皆さん書いといてくださいね、はい、お願いします
で、ね、まあそれ以外にもね、今年はいろんな続編とかが予定されてたりして、
うん、
キングダム、邦画で言ったらキングダムですね、はい、あと一応飛んで埼玉も続編が出ると情報は出ておりますけれども、まああの邦画はそうでして、洋画やったらやっぱりバットマンとかね、
はい、
また新しくバットマンが公開されたり、ファンタスティックビーストとダンブルドアの秘密か、
うんうん
うん、はい、3作目になるんですかね、続編のとか、そのすごいシリーズものの、まあ、第2部第3部っていうのは公開されてて、まあ、前のファンの方も、まあ、
うん、
ですし、見てない方も今ってやっぱりあの自宅で見れたりとか、その過去作を見れたりとかっていう予習すごいしやすい環境ではあると思うので、ぜひそこからきっかけとしてやっていっていただいて、うん、劇場に足を運んでいただけたらなと思っておりますいい締めですよ ね、
いいですね、今のなんかなんだろう、映画館の今年を背負ってきたみたいな僕がたくさんの人々を映画館に向かわせます、
年間100本見てますって 2,3 年前言ってたんですけど、ね、
はい、
もうちょっと激減してしまいまして、僕
去年はちなみにどれくらいだったんですか。
去年は劇場で見たのが26です、
はあはあはあ、劇場で見たのがね、
はい、そのやっぱ配信サービスとかでもいろいろ見たんですけど、やっぱ劇場の方がいいですね、入り込めるし、
うーん、
でオープニングのメッセージにもありましたけど、はい、あの空いた時間で何か見ようっていう機会があるじゃないですか、
うんうん、
それで僕も昨年ですね、ラストナイトイン奏法っていう映画をね、空いた時間にちょっと前知識なくいたんですけど、めちゃくちゃ面白くて、
はい、
やっぱこれこそ劇場の醍醐味だなと思って、
うん、
はい、皆さんもしていただけたらな、嬉しいなって思います。
本当にあのたまたま時間が合うとか、それからまああのシネマクエストのあのね、あのホームページを見ていただいて、
はい、
お出かけ先でね、今いる場所でどこにどんな映画館があって、うんうん、今何をやっているのかっていうのがすぐ分かるっていうのはすごく便利で、うん、はい、でフラッと入って、え、こんな俳優さん初めてだなっていう俳優さんと出会ったり、まあ、その後思わずレコード屋さんに行きたくなるような音楽と出会ったり ね、
う
ん、
ね、
たくさんの出会いがあるので、はい、で一回映画館で足を運ぶと、だから1月のうちに一度足を運んでいただくと2022年が映画館の色にね染まっていくんですよ、はい、予告編というのは本当によくできているので、
いや本当によくできてる、もうすごい次足運びたくなる。
そうなんです、映画館で始まる前に待ってる時に流れている映像も全て込みで、うん、もうね次の映画館の予定が立っていきますんでね、はい、皆さんもぜひ、去年はあんまり映画館に行けなかったよという方も、今年は1月にとりあえずまずは1本とスタートダッシュしていただいて、
はい、
映画は映画館でというメッセージを受け取っていただけたらなと思います。マイシネマヒストリー、今夜はラジオ関西日曜朝8時半の男、兵庫弁談の藤井翔平さんにお越しいただきました。翔平さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は初めましてなんです、東宝東和の山内萌さんにお越しいただきました。山内さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、初めましての山内萌さんが今夜紹介していただけるのはどんな映画でしょうか。
はい、1月14日金曜日公開しますハウスオブグッチという映画を紹介させていただきます。
はい、今日はねオープニングでリスナーさんからのメッセージをご紹介したのですが、枚方市の北井範義さんも楽しみにしていますガガのファッションも楽しみですってメッセージいただいてましたんでね、ちょっと詳しくどんな作品か聞いていきたいと思います。映画ハウスオブグッチ、どんな作品でしょうか。
はい、まずちょっと簡単にストーリーの方をお話しさせていただくと、
うん、
創業者のグッチオグッチの孫にあたるマウリッツィオグッチ、これが、アダムドライバーが演じてるんですけれども、まあ、あの一般女性のパトリツィアって、あのこれがレディーガガが演じてるんですけれども、
はい、
という女性と結婚をし、彼らはあのブランドのグッチブランドの経営を受け継ぎます。
はい、
でもしかしその先に待ってたのは、あの奥さんのパトリツィアによる旦那さんマウリッツィオの殺害事件でしたで、まあ、マウリッツィオとパトリツィアの愛っていうのは本物だったのかっていうところとか、うん、まあ、一人の女性のそのドラマチックな運命とともに、グッチファミリーのその愛と裏切り、あとは確執が描かれた、まあ、ブランド成功の陰にあるグッチ一族の崩壊の衝撃の実話にこれはなってまして、
ちょっと今大切な言葉が聞こえましたけど、まあ、グッチは実在するブランドじゃないですか。
そうですね、はい、
まあ言ったら愛と裏切りとっていうその衝撃的な展開が実話ということなんですか。
そうなんです、一応ね長尺で2時間40分ぐらいあるんですけど、
はい、
全然なんか見てたら一瞬で過ぎ去るというか
愛して裏切って殺すか一瞬で過ぎ去るってなかなかの人生ですけど。
そうなんですよ、でもそれをねレディーガガだから演じて、なんかこのスクリーンが華やかに見えるというか、なんかブランドのね話ってちょっと難しいところとかもあったりすると思うんですけど、 まあ、一応実話に基づいたラグジュアリーサスペンスっていう分野なんですよ。
ラグジュアリーサスペンスという分野なんですね。なんかちょっとワクワクしちゃいますね。でもあのメッセージも、あの他の方リスナーさんからのメッセージも、あのハウスオブグッチすごく楽しみにしていますっていうご意見がすごく多くて、それはやっぱりハイブランドの実話だというところと、すごく華やかなこう映像を期待している方が多いと思うんですが、このあたりはどうですか？
いや本当にスクリーンはすごい華やかで、まあ、ブランドなのでファッションとかやっぱり注目してほしいんですけど、まあレディーガガのファッションはね、なんかもうもちろんというか予告でもね映ってますけど、アダムドライバーのスーツ姿とかなんか個人的にすごい惚れるんですよ。
もうなんかね、アダムドライバーが最初から顔が出てて健やかに生きているっていうことだけでキアさんは泣きそうになりますけどね。
なんかスーツもねほぼオーダーみたいで、
へー、
すごい高身長だけどウエストが細いから普通のスーツだと似合わないっていうか、はい、みたいな形でほぼオーダーみたいな、すごいですよね。
ピシッとやっぱりスーツって体に合って着こなしてると格段に男性をかっこよく見えますからね。
そうなんです。まあ、アダムドライバー以外にも、まあ、脇を固める俳優さんがアルパチーノとか、
アルパチーノ
ジェレミー・アイアンズ、ジャレット・レトとか、なんかね豪華すぎないっていう感じなんですけど、まあその脇役の方のファッションもなんかジャレット・レトとかピンクの上下のスーツ、ジャケットとか着てるんですけど、なんで似合うのみたいな
どうやったら着こなせるのっていう、
あとはねメイクとかもねちょっと注目してほしいんですけど、
はい、
ジャレット・レト、私本当にポスター見た時、えどこにジャレット・レトいるのってなったんですよ、でメイク実は朝4時半入りの6時間毎日メイクして、もう変貌っぷりがすごいというか、
あじゃあ本当にポスターだけじゃなくちょっと注意しておかないと、どこにいるのって。
そうなんですよ本当に。
いやその時代をきその映す、その華やかな時代を映す、まあ、映像、そして衣装、そして小物とか、そして、まあ、出てくる人たちのゴージャスぶりもそうですけど、なんか作り込んでいるそのあたりとかもちょっと分かっていると見方がねグッと寄りますよね。
そうなんです。でも見るとこ、もう見どころどこですかって聞かれたら、全部ですってなるんでいや本当2時間40分ぐらい、なんて言うんだろう、目をそらさず真剣にスクリーンを見るというか結構音楽もね、
はい、
80年代の音楽が結構流れてて、結構いいっていう評判もあるので、ファッション音楽も全部ですね。
お見どころ満載ですね。
そうなんです。
これで時代がね1970年代からのお話だということで、はい、まあ、ハイブランドの、まあ、一族の、まあ、崩壊の話で、まあ、殺人事件もあってってなると、 そんなお話の実話が映画化されるのがついこの間の話だっていうのもかなり衝撃的でしたね。
そうですね、私も全然そのグッチっていうブランドはね知ってたんですけど、知ってて、まあ、愛用したりはしてるんですけど、
ね、
いやいやでもそんなね裏にそんな一族のお話があったとか全く知らなかったですし、逆に皆さんにはもう実話なんで調べてしまうとね、ウィキペディアとか何でもこう載ってるんですよ。
そっか。
でもまっさらな状態でぜひ劇場に足を運んでいただきたくて、多分何も知らない方が面白いと思うんですよね。
へー、調べると、まあ言ったら割と最近の話だし今時なので、その実話の部分、真実の部分はたくさん調べることができるけれども。
そうなんですよ。
そうか、シリーズものみたいに今日はね、あのその前のゲスト、先ほどのゲストで、はい、翔平さんがあのちょっと予習してから映画館に今年は行くのも言ってましたけど、はい、ハウスオブグッチに関しては予習なしで、
いや本当予習なしで劇場に行ってほしいなって個人的には思うんですよ。
あ、そういうアドバイス嬉しいですね。
本当ですか、
だってもうすぐ今から行こうって思ってるリスナーさんすごく多いと思うので、実はって聞くとちょっと調べた方がね理解できるかなって思うかもしれないけど、しない方が面白いんですね。
いや本当にもう 絶対しないでって感じくらいですよ。
皆さん、萌ちゃんが絶対しないでって言ってるのでその約束を守ってねぜひ映画館で楽しんでいただきたいですよね。あとグッチというと、もうあと私が子供の頃にお姉さんたちは、はい、こうみんな持ってる、
はい、
なんかもう最初に持つと言っても過言ではないし、男性もものすごい持っていたの で、多分映画に行くと家にあるあの懐かしいグッチを引っ張り出したくなる方多いと思いますね。
なんか映画の中でもあの日本のバブル時代をちょっと連想させるようなシーンがあって、うん、まあ、それこそちょっと日本語がね聞こえてくるところがあるんですよ。
へ
ー、すごいですよね。驚くんですけど、うん、まあ、日本人がグッチの大顧客だったっていう時代ももちろんありましたし、あと現在ね、なんかまあブランドの方になるんですけど、
うん、
あのバンブーバッグ、
はい、
結構流行りましたよね、
うん、
が今再販されてて、ブランドのあのグッチさんでもまたバッグが売ってるというような、もちろん映画にもあのバンブーバッグ出てくるんですよ。それも見逃さずチェックしていただきたいんですけど、
私のちょっと上のチラッとバブルを知っている女性たちと行きますわ、は
い、いやぜひ本当にね、もう見に、まあ、女性だけでなくね男性も見に行っていただくとすごい面白いと思うんですけど、うん、
あ、確かに、あと周りの人に昔の写真見せてもらったら多分バンブーバッグいっぱい写ってると思います。いやですよね、でも萌さんからすると新鮮に映るんじゃないですか、その時代とかファッションとか華やかな。
そうなんですよね、意外と最近っていうことも私この映画で知りましたし、
うん、
ちょっとね私バブルを経験してないもので
私もです
ちょっと全然わからなかったんですけど、
うんうん、
バンブーバッグとかホースピットローファーとか流行ったよみたいな話ももらって、
うん、もらって、
で映画見ると本当に映ってるし、
うんうん、
でもなんかね時代の歴史をこう30年ほどの歴史の映画なんですけど、
うん、はい、
でもスクリーンが華やかなんで全然若い人もいけるというか、
うんうん、
ぜひ本当にね皆さん全世代劇場に足を運んでいただきたいんですけど、
はい、ぜひね楽しみにしている皆さんも今日のあの萌さんの話を聞いて予習するのが苦手な人もね真っ白な状態で映画館に足を運んでいただきたいと思います。さあでは映画ハウスオブグッチ、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、1月14日金曜日ハウスオブグッチは公開します。 OS シネマズミント神戸、東方シネマズ西宮 OS ほか全国ロードショーになっております。
はい、皆さんぜひ足を運んでください。先読みシネマ情報、本日は東方東亜の山内萌さんにハウスオブグッチご紹介いただきました。山内さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ